ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて夏休みも終わりました。8月も終わりですね、はい、押尾先生よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
実は2テイク目、
はい
はい、
ちょっとあの吹き出してどうしてもどうしても
喋れなくなってしま
ってすいませんが、
今日のお客様なんですが、はい、もう空知歯科医師会さんの、はい、あの癒しキャラですよね。
もう本当にね癒されますね。
いや私も本当にあのなんて言うんだろう、いい方なんだなっていうのが、
もうあのいい人がにじみ出てるっていうのもこの人を見ると皆さん思われると思うんですけれども、
はいはい、今日のお客様をお願いします、
は
い、
赤びらの文字歯科クリニックですね、はい、院長の湯浅先生、はい、今回空知歯科医師会保健委員会の、理事を担当しております。
はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。恐縮です。
湯浅先生のね口癖、
そう、湯浅先生の口癖が恐縮ですと何々的な
あ、でも分かる気がしますよ。そういう言い方をこう、する心理っていうか、はい、分かる気がする時がありますよ。
そうですか。
なんかね、ズバッと言うには悪いかなと思って、ええ、こうちょっと 回ってちょっとねこうオブラートに包んだ感じで言っちゃうとそれが出ちゃう時あるんですよね。
フォローありがとうございますでもあのメニューにも卵焼き的なとか言っちゃうんです
注文するときにビール的なとか
すごいすごい、なんかこう面白い
方。いや、
先生怒ることなんてあるんですか。
ないわけじゃないですよ。
ないわけじゃないんですか。
だから湯浅先生が怒るときっていうのはよっぽどのことがあるときだと思います。
そうですよね。
本当に心の広い、いい人にじみ出てる方なので、
うん、あれじゃないですか、患者さんお客様たちも、はいはい、なんかこう先生がそんな感じなんであまりわがまま言えないんじゃないですか。先生困らしたら。
そうですね、皆さんいい方々で本当にありがたいです。
ほら先生困らしたらいかんなってみんな思うんですよきっと。
本当に恐縮です
今日何回出ますかね、はい、さて、この間、ね、ちょっとこう友人と話してて、はい、あのま、男性はねお化粧落として寝るっていうことはしないでいいから、うん、ま、歯磨く時間あっても、はい、洗顔の時間とかお化粧の夜のお手入れの時間ないと思うんですけど、女の人って、うん、やっぱりその一作業をやらないと5年後のお肌が変わってくるのでやるんですが、うん、はい、私考えたら、うん、物心ついた時から、まあ、確かに虫歯はありますけど、うん、歯磨きと化粧を落とすのだけは絶対やってるなと思って、うん、どんなに眠くても疲れても酔っ払っても、
う
ん
う
ん、酔っ払うことがあったとしても、めったにないですけどあったとしても絶対化粧を落として歯磨いて、うん、隙間ブラシかけてだけは、うん、必ずやってるなと思って、
素晴らしい、
ちょっと自画自賛してたんです、当たり前なんですけどね、先生たちの業界ではね、
まあ、寝る前の歯ブラシっていうのは一番重要な歯ブラシなんですよね、
絶対なんですよね、
ね、湯浅先生、はい、寝る前はなぜかけないといけないでしょうか、歯ブラシは。
あ、いや、もう寝てる時に唾液も減りますから、うん、菌が一番増えやすい状況ですからね、
寝てる時が、はいはい、
そうなんですよ、うん、
じゃあもう寝る時は寝る前の歯ブラシっていうのは、まあ、変な話朝の歯磨きより大事。
そうですね、
そうですね、
1日3回の歯ブラシ、やっぱり必要なんですけれども、どれを抜くとかじゃなくて、まあ、その中でも一番重要なのがやっぱり夜寝る前の歯ブラシ、さっき湯浅先生が言ったように、
はい、
寝てる間っていうのはあの体の機能があの半分停止するような状況になりますので、お口の中って
仮死状態、
仮死、死んでるわけじゃないで
死んで
ないんですけど、
死んで
いない、蘇るみたいな、
お口の中ってあの唾液によってですね、結構菌の繁殖を防いでくれたりね、はい、食べ物の汚れを流してくれる作用があるんですけど、うん、寝てる間っていうのはどうしてもその唾液の分泌量が減りますので、うん、抵抗力が弱まる時間帯なんですね、
はい、
なのでそこに虫歯の餌となる食べかす、うん、お砂糖なんかが残ってると、うん、夜中にこう虫歯菌たちが、結構繁殖して悪さをしだすと、
なるほどね、あれ隙間ブラシも一回やったら、うん、あれですね、やめられないですね、
やめられないです、
確かに。
でもあれね、極細でやってたのがちょっと太いのでやり始めちゃったんですよね、うん、なんか隙間って広がります、ひょっとして。
あの隙間が広がるというよりはね、歯茎が下がってくるんですね。
そうです
ね。あ、そうなんだ、うん、
あの年齢とともにやっぱり、
やばい
歯茎って退縮していくもんなので、
うん、歯茎って鍛えられないんですかね、筋肉みたいに。
あの歯ブラシかけて引き締めることができても、うん、やっぱりあの歯の周りの組織っていうのは年々劣化していきます。
ああそうなんだ、うん、
なのでどうしても支えてる骨が少しずつ歯周病じゃなくてもなくなっていきます、
うんうん、もうあのグリグリ入れるのが面白くなっちゃって、うん、全部グリグリって、あら最初きつかったのになんか余裕で入るようになったなと思って
確かに
でもなんかこうやった感がすごいするんですよね、ちゃんとやるとね、そうなんですよ。だから私は、あ、偉い、これだけはちゃんとやってるなって、うん、
素晴らしい、
自画自賛勝手にしてるんですけど、
いいことですね、
ね、
はい、
5年後の歯に関わってきますからね、
はい、いや本当ですよ。あの女性の場合はお肌もそうですけど、
はい、
お口の中、うん、5年後の、うん、10年後の、うん、自分の健康な歯の、
うん、そうですよね、
ためにも皆さん
もう今以上に減らしたくないですもんね、うん、歯の数を、
はい、
さあそれでね先生ね、ISS が、
うん、
こう宇宙ステーションが移動するのをこうあけみさんなんかよく話に出して、
うん、なんか今日とか昨日とか、うん、いつですか、
見れるんです、
見れるとか
っていう、そうでこう結構スーッとものすごい速さで通っていくんですよね、うん、で中には知らない人は UFO だ UFO だって言ってる知り合いがいて、違う違うあれ宇宙ステーションだって、 ISS だってって言って、う
ん、でもねそんなにはっきり、あ、私も見たことないので。
あ、そうなんですか、もう普通になんかこう光がピューっといきますよ。
あ、そうです、
ね、すんごい速さですよ。
湯浅先生見たことあります
ないんです。
え、そうなんですか、それは一回見てみてください、あそこにね誰か乗ってて手振ったら手振るのかなとか思いながら見てるんですけど、ちらっと思ったんですが、宇宙飛行士の皆さんそこに住んでるわけじゃないですか、歯磨きってどうしてるんですか、だって水使えないでしょ。
そうなんですよね、宇宙飛行士に、なるときってものすごい何万人もいて、その中の十何人とかなんですよね、うん、選ばれるの候補者、うん、それも候補者ですからね、
はい、
でその中で訓練を受けて、実際乗れるのが、
うん、
1人2人っていう単位で、はい
は
い、
そうなんだそうです、ね、あと、ね、あの健康なだけじゃなくて性格も良くないとダメなんですってね。
そうなんですよ、
コミュニケーションがちゃんと取れる人、
あとサバイバルに耐えられる人ですよね。
あ、そうだそうだ、
ものすごい訓練するんですよね、
うん、
なんか、どこだっけ、すごい、人里離れたようなところでサバイバル生活、
うん、
を1週間だかなんだか、なんか自給自足するような、そういうことで、だから
何があっても生きていけるように、
そうですね、地球に戻ってきた時に人がすぐ見つかる場所に着陸できない可能性もあるわけで、
う
ん、例えばジャングルの中に落ちてしまった、
うん、はい、
助けが来るまでにちょっと耐えられなきゃいけないとかって、そういう生活をしたり
想定するんだ、
うん、いろんなことを想定して、訓練をしてるらしいので、
もうまずもって狭い空間に長い時間いるのが無理だから、ね、まず無理ですね、
うん、そうでしょうね。
次あと言葉喋れないから無理だし、うん、わがままだから無理ですよ。
でモーリーさん、
モーリーさん、
宇宙飛行士の、
はい、
この方ね一度テストで落とされたことが、
なんでですか、あのパーフェクトな感じのモーリーさんが、
それがですね、歯に関連してるんですよ。
その
時ね親知らずと虫歯の処置がされてなかったっていう話があって、
虫歯あったら、宇宙飛行士なれないんですか。
慣れないみたいです、
みたいですね、
感染症だから
というよりも、宇宙に行った時に何かあったら処置できないっていう、
歯が痛くなった時に
宇宙に歯医者さんいませんので、
宇宙飛行士さんの中で歯医者さんいないもんね、
もし歯医者さんが宇宙飛行士になって宇宙に行ったとしても削ったりなんだりっていう作業が無重力の空間ではできないらしいんですよ、削りカスがもうその辺に飛び散ってしまったりとか、
痛い目に入りそう
確か
にということでですね、行った時には絶対にもう虫歯のや歯周病の処置をしなくてもいいような状況のお口の中に していかないといけない、うんうん、毛利さんも確かに親知らず抜いてからよかったってことかな。
そうなんだ、うん、じゃあ宇宙飛行士になりたいなんて夢のある子どもたちは虫歯もならないように
歯医者さんに通ってきちんと手入れをしておかないと、うん、別に虫歯があってとしても、うん、しっかりした治療ができていれば問題はないそうなんですよ。
はあ、歯磨きってどうするんですか？あれですか、ブラッシングしてごっくんって感じですか？
そうでしょうね、多分外には、はい、
ですよね、
出せないと。
歯磨きペーストとかできないんだ、うん、使えないんだ、
ね、
なんかあの発火の感じが好きなのに
まあどうなんでしょう、ちょっとその宇宙飛行士がどうやって歯ブラシしてるかまではわからないんですけれども、あのペッと吐き出すことはできないので、まあティッシュみたいなものにその うがいをするわけではないですけれども、お口の中のその歯ブラシの後の唾液をですね、含ませて捨てるとか、うん、そうい う作業になるのかなっていう。
風呂にも入れないですよ ね、水使えないですからね、
体は拭くだけみたいですからね、
うん、そうなんだ、いや耐えられないわ、髪臭そうだわ髪が臭くなるの一番耐えられない、
うん、排泄物もだってなんか吸引器みたいなところで、
あそうなんだ、うん、だってね、頭のてっぺんから汗かくんですよ。そしたらもう私あっという間にべちゃべちゃになるんですよね、うん、ダメですね、
あ
耐えられないですね
でもあの今水いらずのシャンプーみたいなのありますよね、よく入院してる患者さんが、
あそうだそうだそうだ、ね、犬のシャンプーでもあった、水を使わなくていいってやつ。でも無理だな、すごいな、うん、宇宙飛行士ってい
や大変だと思います、
はあうん、そんな宇宙飛行士になりたい人のための話ではなく虫歯を、ねええ、こうならないためにっていうか歯周病予防とかそういう話をこうちょっと話を方向変えてしていきたいんですけども、う
ん、ちなみにあの歯ブラシ、うんかけるときに歯磨き粉って使ってます、う
ん、あのね、うん、この番組を始めてから最初はずっと使ってたんだけど、はい、今は2段階にしてて、はい、歯磨き粉を使わないで歯ブラシをブラッシングして歯ブラシでブラッシングしてその後隙間ブラシやった後に、ね、もう一回歯磨き粉をちょびっとつけてガーッ、あー
素晴らしい、
はい、ってやってます。
理想的ですね。なぜ歯磨き粉を最初からつけない方がいいかって、
なんでだろう、うん、なんか歯磨き粉ついてると唾液がいっぱい出ちゃってもうなんか満足しちゃってすぐに歯ブラシやめちゃう感はありますね。
そうなんですよね。
あ、いいとこと、
あ、そういうもんなんですか、
はい、で岩佐先生、
はいはい、結局お口の中がすっきりするんで、うん、磨けてる途中でも磨けた感が あっちゃうんですよ。
はい、なんか、ね、もういいやと思って、うん、確かに。
で長くやっぱりね、うん、あの磨けないんですよ、うん、泡立っちゃうと、
はい、
そんなにお口の中歯ブラシずっとかけ続けることが歯磨き粉いっぱいつけて磨くとできないんですよね、うん、長時間、
うん、
やっぱりあの最低でも10分15分ぐらいは、うん、お口の中、ね、歯ブラシかけてきれいにするにはそれぐらい時間かかっちゃうもんですから、うん、歯磨き粉つけるとどうしても途中でうがいしたくなってしまいますのでね、うん、で最近のその歯磨き粉の成分にはほとんどのものがフッ素が含まれてます、うん、
はい、
で、その最後にノマさんあの歯ブラシをかけた後うがいはします、うん、
しますします。結構ブクブクコップ一杯分ぐらいブクブクやります。
あの軽くちょっとすすいでペで十分なんです。
え、そうなんですか。
あの
コップ一杯分やって最後に喉からからからっておえってなってってそれしないとなんか磨いた気しないんですけど。
親父じゃないですか。あのですね、そのフッ素の成分というのはやっぱりうがいをすると外に流れ落ちてしまうんですよ、
うん、
なので最後にちょっとだけその歯磨き粉をつけて仕上げ磨きみたいな感じで磨いた後にそのフッ素の成分をなるべくお口の中にね保ってた方がいいんですよね。というのはあの歯の表面っていうのは再石灰化っていう多分言葉聞いたことが
コ
マーシャルなんかでもねよく言いますけれども、ちょっと傷がついたり虫歯になりかけたところっていうのは自分で再石灰化、これがですね歯が歯を 修復するっていう、うんうん、作業を、ね、してくれるんですけれども、はい、それにフッ素がものすごく重要な働きをするんですよ、はい、でフッ素があるとその働きをかなり強めて歯の表面を丈夫にしていくっていう、働きがありますので、そのフッ素の成分を、ね、外に流してしまうと、うん、その効果が少し弱まりますので、ね、できればね軽くすすぐ程度で、うん、あまりブクブクと強くうがいしてせっかく
あそうなんだ、うん、
残ってる歯磨
き粉スースーしててもいいんだ、
うん、歯磨き粉の成分を外に逃さない方が、
はいうんあね、誰かがね、うん、歯磨きした後にキシリトールのガム噛むって言ってたんだけどそれは大丈夫なんですか。
歯医者さんで売ってるような 100% のキシリトールガムならまあまあ効果は、うんあるかもしれないですけど虫歯菌を抑制する作用がありますねキシリトールっていう成分、うんうん、ただあれですよね岩佐先生 100% のキシリトールガムって市販されてませんよ、
ね、されてないですね
スーパーとかでは
いつもほら、うん、ねそらち司会さんのイベントとかで、うん、わたあめ君ちゃん先生が作るわたあめねあれも 100% のあめはほとんど売ってないって言いますよ ね、うん、そうですね
ないんですよなかなか、うん半分ぐらいせいぜい 50% とかなので
やっぱり甘味料とか入ってると
入っちゃうんですよ
良くないんだ、
うん、なので、うん、それはやっぱり歯磨きした後には、
うんうん、あそっかなんかこうご飯食べた後の口すっきりさすのにぐらいだったらいいけどっていう
そうですね、
なるほどねそうか分かりましたじゃあ今日からおえってするまでうがいしないようになんかねあのおえがないとやった感がないっていうか
おえですね
おえって、うん、必ずそこまでやっちゃうんですよ、はいうん、喉の奥までみたいな、
あとそのね虫歯になってしまった歯あの治療をして詰めるぐらいだと結構、うん、まだまだ歯は健康的なんですけれども、はい、これが、神経取るぐらい
深くまで行ってしまった
場合はですね、そのやっぱり歯の再石灰化も弱まりますし、うん非常に脆くなるんですよ、
うん、
神経がない歯っていうのはすごい、なんて言いましょう力に耐えられなかったり、うん、普段その普通に物を噛んでるだけの作業でもだんだんだんだん劣化していきますのでひびが入って割れてしまったりする、うんうん、虫歯じゃなくても歯を抜かないといけなくなってしまったりするっていう、うん、そういうリスクを伴いますのでね、
はい
よくそんなに硬いもん食べてないのになんか歯が欠けたとかって、
はいうん、一回ある
あります
歯科棒がってかじったら前歯が欠けてこれ差し歯になっちゃったのは、うん、歯科棒のせいです、
うんうん、なるほど
そんなものでって思ったらなんかもともとなんか虫歯になってるところに、うん、どうやらやらかしてしまったらしく、
うん、なぜやっぱり虫歯になると歯も弱くなるんですよ、
ね、はい、うんそうなんですね、もう本当日頃のお手入れに限るんですね、気をつけることしかない、
はい、そうです、はい、歯ブラシがやっぱり一番あとはもう定期的なメンテナンス、
はい、一回削っちゃったらね、
はい、
もう本当に元に戻らないですからね
そうです
サメみたいに這い壊ってくれるといいんですけど、ね、
人間も進化してそうなればいいのに、
はい、いやそうなんですけ
どねそういうわけにはいかない
なかなか
そうなんですね
でさっき の宇宙飛行士さんのお話、うんはい、ちょっとね余談ですけれども、うん、宇宙でねもし歯が万が一痛くなった時には、
うん
歯を痛みを抑える薬は、まあ、とりあえず痛み止めの薬は持っていくみたいなんですけれども、うんその歯医者さんの指導のもと、うん他の宇宙飛行士さんの歯を抜く可能性があるそうです
怖い怖いもう抜くしかないとこまで行くんだ
無重力でやっぱり歯を削ったりすることできないので治療できないので最悪の場合は抜くこともあるそうですそれをその訓練を宇宙飛行士さんたちはしてるようです
歯を抜く訓練いろんな訓練してるんですね先生 ね
地上だから若田光一さんによると歯を抜く訓練は地上で 受けているというふうに、言ってるみたいなので、あの宇宙飛行士は歯抜けるんですよ。
なるほど。
そうなんですね。
歯医者さんでもね、歯抜くっていうのは結構大変な作業なんですね。
そうなんですか、お仕事として。
そうなんです。
抜けづらい歯もあるだろうし。
あります、あります。
ペンチみたいにか、
あのそれで抜きりゃ一番いいんですけれども、そうじゃないものもあるので、
あ
の歯周病みたいに、ね、グラグラになってるのも簡単に誰でも抜けるんですよ、
はい、
そうじゃない、もう虫歯が深くまでいって根っこだけ残っちゃってとかっていうような場合の歯がですね、大変なんです、抜くのが。
なるほどね、うん、そうなんですね。あの結構じゃあ抜かなきゃいけない時っていうのは先生方の手を煩わせてるんですね、かなり。
まあ結構そうですね、
そういうことですよね、はい、技術を煩わせてるんですね、うん、やっぱりみんな歯気をつけましょう、
はい、
抜かなくて済むように大事に大事にしましょう、
はい、大事にしましょう、
はい、ということでまた来月もよろしくお願いいたします、はい、
ありがとうございました。
ハッピーライフ、この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りしました。